今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第18章9節から14節です。ルカによる福音書第18章9節から、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してもイエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今日もご一緒にルカによる福音書から聞いてまいりましょう。先週までの三主日の礼拝で見てまいりましたように、イエス様はファリサイ派や弟子たちに対して神の国が来るということ、そしてそれまでどう過ごすことに注意するのかについて話をされてきました。今日の箇所からは19章の有名なザーカイの話まで、今度は神の国に入る人はどういう人かについて語っています。ですから今日の箇所の結論は14節の、言っておくが義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではないとなります。義とされるとは、神様の御前にあってあなたは正しいと宣言され、神の国に入ることができるということですね。私たちにとりましても、あるものは今信仰が与えられ、あるものは信仰が与えられるように祈りつつ歩んでいますが、誰にとりましても最後の最後、神様の御前に立った時にあなたは正しいと言われて神の国に入るか、またあなたは正しくないと言われて放り出されるのか、もう大変決定的な事柄でありますので、ある意味注意して今日の箇所は聞いていきたい、そう願っております。今日の箇所もイエス様は例えを持って話をされています。そして自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対して語られた、その例えだと初めに語られています。この言葉はイエス様がお語りになった言葉ではありません。この福音書を書いたルカの、いわば解説の言葉です。この例えはイエス様がこういう人々に対して語られた例えなんですよということをルカは、読者のために付け加えたのであります。イエス様ご自身はこの例えの意味や目的を解説はしていません。そして結論としておっしゃったのは最後の14節の、誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるということですね。これがイエス様が言われた結論です。そしてルカは イエス様のお語りになったこの結論の意味をよりはっきりさせようとして、高ぶる者とは自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々のことだという説明を例え話の前に置いているのであります。そしてこの14節の誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるという言葉は、この口語訳聖書ですね、以前の口語訳聖書ではこう訳されていました。おおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろうと。ここに訳し出されているように、ここには自分をという言葉が二度繰り返されています。自分を高くする者と自分を低くする者とが並べられているのであります。この自分をという言葉が今日の箇所を理解する上で大事な鍵となります。9節におけるルカの解説の言葉にも、自分は正しい人間だとうぬぼれてと、やはり自分という言葉があります。イエス様が今日のこの例えによって問題としておられるのは、この自分のことをどう見、どのように見、また認識するかという、そういう問題なのであります。そしてそのことをファリサイ派の人々と、ファリサイ派の人と徴税人という、この世の評価が正反対な二人の祈りという最も心の奥底にある自己認識が現れている、そういう信仰の姿によって対照的に描き出している、そういう例え話であります。ところで、自分は正しい人間だとうぬぼれてということですというふうに言われていますが、これもまた以前の口語訳聖書では、自分を義人だと自認してとなっていました。うぬぼれては意訳であって、自認しての方が、私にとりまして、その原文のニュアンスを伝えている、そのように思います。原文の言葉は直訳しますと、自分に信頼してとなります。うぬぼれては結果として生じる、傲慢な姿を語る言葉でありますが、ここで見つめられているのは、むしろそういう傲慢を生む元にある高い自己認識、自分で自分を正しいものだと思い込み、自分に信頼し自信を持つということです。そのような自己認識の問題をこの例えは描き出しているのであります。ではイエス様が語られた例えの内容を見ていきたいと思います。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だったという設定です。この祈るためにというところが大事ですね。神様の御前に出て、神様と相対し、神様に語りかける、それが祈るということですね。そのために最もふさわしい場所は、神様がそこにおられると考えられていた神殿でした。そのように彼らは二人とも神様の御前に進み出るために神殿にやってきたのであります。その二人がファリサイ派の人と徴税人だったというのは全く対照的な二人ということです。ご存知のようにファリサイ派は神様の掟、律法を特に厳格に守り、正しい生活を送っていたと自認する人々であります。その点で一般の人々とは違うと、自他ともに認められていた、認めていた人々であります。それに対して徴税人は、神の民であるユダヤ人でありながら、異邦人であるローマに納める税金を徴収し、それによって私腹を肥やしているとんでもない裏切り者であり、罪人の代表とまで言われていました。 それがこの二人のですね、人々の評価だったのであります。そのように、この神様の御前に出て祈る二人は、社会的にも全く対照的な二人なんですけれども、この二人の祈りもまた、誠に対照的なんですね。ファリサイ派の人はこう祈ります。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの朝鮮人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。彼は神様に確かに感謝の祈りを捧げてはいます。ありがとうございます。まあ、感謝します。こう祈ってはいます。では何を感謝しているのかというと、他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを彼は感謝して祈っているのであります。この世にはさまざまな悪人たちがいるが、自分はそういう連中とは違う。特にあそこにいるあの徴税人のようなとんでもない罪人とは全く違う生き方をすることができていることをですね、自分ができていることを彼は神に感謝しているのであります。そしてさらに彼は自分がいかに神様に仕えてどのような奉仕をしているかを語ります。私は週に二度断食し、全収入の10分の1を捧げていますと祈るんですね。当時一般のユダヤ人に求められていたのは、年に何度かの断食でしたから、週に2度というのは、普通の人々よりもはるかに多く断食をしていた、まあ、敬虔な人と言えるかもしれません。また、全収入の10分の1を捧げているというのも、当時は、この立法で定められていたのは、作物や生まれた家畜の10分の1を捧げることが定められていましたから、この全収入の10分の1というのは、はるかに徹底した捧げ方と言えます。このように彼は、ある意味他の人が真似できないような素晴らしい信仰的行い、敬虔な行いをしている。また奉仕をしている。そのことを彼は祈りにおいて神様に述べているのであります。他方、徴税人の祈りは一言です。神様、罪人の私を憐れんでください。ですね。先ほどは私はでしたけれども、ここでは省略されていますけれども、主語は神様はですね、神様がですよね、神様に対して私をになってますね。この祈りがここで違うわけです。しかも彼はですね、遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら祈ったのです。この遠くに立ってというのは、神殿の境内のユダヤ人男子が入ることができるこの庭、まあ、そこで彼らは祈るわけですけれども、その中でも聖所から遠く離れたその隅の方でということです。まあ、いわば末席ですね。ファリサイ派の人々はおそらく、まあ、聖所の正面のごく近いところで祈ったのだと思われるのに対して、彼は隅っこの方で、しかも目を天に上げようともせず祈ったのです。当時はこの、もう今もそうですが、ユダヤ人の普通の祈りはこう顔を天に上げて祈ること。この、こういう姿が普通なんですね。しかし、ファリサイ派の人々はまさに、このまさにファリサイ派の人々がこのまっすぐに天を仰いで祈った。こう、私を見てくださいと言わんばかりに祈っていたと思います。 しかしこの徴税人は顔を上げることができない、神様に顔向けできない、そういう思いで祈っているのであります。そしてこの胸を打ちながらというのは、嘆きや悲しみや悔いですね、悔いを表すこういう仕草です。彼は自分が神様に到底顔向けできない罪人であることを嘆き悲しみつつ、神様、罪人の私を憐れんでください、こう祈ったのであります。この憐れんでくださいという言葉は、罪を償うという意味です。ですからここは、私の罪をお許しくださいと、自らを罪人であることを悔い、神様の憐れみによって自分のこの罪が許されて、失われている神様との関係がもう一度回復されることを願って彼は祈っているのであります。この実に対照的な二人の祈りの言葉を語った上で、イエス様は、言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人、つまり徴税人であって、あのファリサイ派の人ではないとおっしゃいました。徴税人こそが神様によって正しいものとみなされて家に帰ったのです。つまり彼の祈りは聞き届けられたですね。彼が願った罪の許しが与えられ、神様との関係が回復されたのです。一言で言えば、彼は救われ、神の国のものとされた、こう言えるでしょう。それに対してファリサイ派の人は義とされなかった。つまり神様によって義なるものとみなされなかった。これがイエス様の結論です。人々の目から見たら、ああこの人こそ正しい人、義である人と思われていたでしょうし、自分でも彼はそう思っていたわけですが、神様は彼を正しいものと認めてくださらなかったですね。むしろ神様から見ると彼は罪人のままなんですね。罪の上に神様との交わりが破壊されてしまっているのは、あの徴税人ではなくてファリサイ派の人である、こうイエス様はおっしゃったのであります。そしてその理由をイエス様はこう言われました。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。つまり決定的な逆転が神様の御前で起こること、神の国をその入る前に起こることが告げられています。具体的にその違いをもう一度見てみたいんですが、ファリサイ派の人は自分を正しいものであると高く自己認識していました。そして神様に対しても、私はこんなこともしています、あんなことも他の人以上にしていますと、自分ができていることを挙げて、だから私は神の国に入るにふさわしいものです、これが彼の自己認識であり、神様に対する態度であります。これが高ぶる者の姿であり、そういったものは神様の御前にあっては低くされてしまうんだ、そうイエス様は告げておられます。一方徴税人はというと、神様の御前に自分を低く置いていました。自分は神様の御前に出るに値しない罪人だと認識していたのです。そして神様の御前にあってへりくだったところに、この自分自身の身を置いています。そういう彼を神様が高くしてくださり、罪を許して義としてくださったイエス様の救い、神様の救いというのはそうなんだよ 神の国に入る義とされるということはこういうことなんだというふうに例えを持って語ってくださったのであります。ここで一番の違い、それは神様の許しに寄りすがって生きるのか、自分の力と善と義で生きるのかという違いです。なぜならイエス様はまさに神様の許しを与えるためにこの地上に来てくださり、十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださる、そういうお方だからです。つまりファリサイ派の人はイエス様などいなくても自分の力と善と義で神様の御前に堂々と立っています。しかしそれでは誰も救われないし、神の国に入ることなどできないのです。神様の国に入ることができるのは自らの罪と弱さを認め、ただ神様の憐れみに寄りすがって御前に立ち、イエス様の恵みによって罪許されたものだけだからであります。このお方によってしか私たちの救いはない。それが聖書が語り、私たちが信じ、そして生涯よって立つよりどころなのであります。今日は午後から墓前礼拝が行われますが、信仰の先輩たちもそのよりどころに立ち続け、そして生涯を全うした方々であるがゆえに、確かに神の国に招き入れられていることを確信して集まることができます。繰り返して言いますが、それはどれほど立派な信仰者だったかということではありません。死を前にしてですね、小さくされた一人の罪人として神の御前に立ち、ただイエス様によって救われることを信じたゆえですね、それによって、ああこの人はイエス様の恵みによって救われている、そう確信し神様にお委ねすることができる。私たちの信仰の先輩たちは皆そうしてきた人たちですね。さまざまな方々が教会墓地に入られていますけれども、みんなですね、この信仰が神様の憐れみ、そしてイエス様の恵みによって与えられ、それをその希望にですね、信頼して委ねて、そして私たちもそのお一人お一人の死をですね、死を超えて力あるイエス様にお委ねした、そのことを思い起こす、それがまた墓前礼拝でもあろうと思います。そしてたとえ思いもよらない死であったとしても、心の真ん中で主の憐れみを信じてお委ねすることができる、だからこそ私たちは集まって墓を前にしてイエス様の復活のことを思い起こしながら、また主の恵みに委ねていくことができる、そのことを思い起こしたいと思っております。そして私たちもまた今この聖のただ中にいますけれども、神様の御前にぬかずきながら、憐れみと慈しみと、そして寄りすがって祈りつつ、生涯を共に主を賛美して歩んでいきたい、そう願います。祈りを捧げます。恵みに満ちたもう私たちの主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、私たちに御子イエス・キリストをお与えくださり、イエス様を通して私たちが 何をすべきなのか、どうすれば天の御国に入ることができるのか、そのことを教えてくださり、神様の御前に義とされるものとして歩む、その恵みをいただいて心より感謝いたします。私たち自身の弱さに、時に私たち自身が気を落としそうになりますけれども、そのような弱さをあなたの御前にあって、私たちはありのまま差し出し、そしてそのあなたの憐れみによって義とされ、正しいものとされ、神の子とされている、そのことをいつも覚えます。どうか私たちが自分自身を誇ることなく、いつもあなたの御前にあって低くあるものとして歩んでいくことができますように導いてください。そしてそのところに注がれたあなたの恵みを日々感謝と喜びのうちに歩んでいくことができますように、どうぞ毎週毎週のこの主の日の礼拝を祝福し、また週の半ばの信仰生活を祝福してください。午後なされます午前礼拝の上に、あなたの豊かな祝福と恵みも注いでください。この祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。